誰かと誰かのゲーム話。はい、ということで始まりました。誰かと誰かのゲーム話でございます。この番組は私、もちおと、そして。
はい、皆様こんばんみ。私、カステルでお送りいたします。
はい、ということで、カステルさん、今回もよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、今回は私、もちおの回なんですが、
はい。
はい。さあ、今回はちょっと、聞いてる人置いてけぼりな話になるかもしれません。
はい。
はい。ちょっと、これ聞いててね、おーって思う人は多分ね、年齢が私と近い感じの年齢の方が多いんじゃないかなというところの、まあ、古いゲーム、要はレトロゲーの話をちょっと今日はしようと思っております。
はい。
はい。で、ですね、じゃあ、早速本編行くんですが、
はい。
カステルさんは、
はい。
プロジェクトエッグって知ってます？
知ってますよ。
知ってます？
はい。
はい。実際、加入はしてる？してない？
加入はしてないですね。
じゃあ、存在はあるけど、加入はしてないって感じですかね。
はい、そうです。
はい。じゃあちょっと簡単に、じゃあこのプロジェクトエッグって何ぞやっていうところをちょっとお話しさせていただきます。はい。はい、実はですね、このプロジェクトエッグなんですけど、まあ簡単に言いますと、かつて販売された昔のゲーム、
はい、
これを、まあ、復活させるというプロジェクトですね。
はい。主にパソコンゲームですよね、この中で。
そうなんです。
はい。はい、
あの、Windows 上でエミュレートさせて、こう、昔の、まあ、PC88 だったり、98だったり、MSX だったり、X1 だったり、昔のパソコンのソフトを、今の Windows でエミュレートさせて、動かして、ダウンロード販売を行っているという、会員制のサービスのことを言います。
はい。
で、これ実は、結構歴史が長いんですよ。
そうですよね。私も、プロジェクトエッグの発足だか1年目2年目ぐらいだかで存在をした感じですね。
はい。で、今ちょっとウィキペディアのところをちょっと見てるんですけど、2001年ですって。
はい。
だからもう今から20年前。
うん。
結構ね、こう昔からこのサービスはやってるというところで、
はい。
これを使うためには月額500円の会員登録が必要と。
はい。
だからちょっとね、500円って意外と結構高いですよね、っていう。で、ただ、この月額の500円払うだけで、もう実は遊べるゲームっていうのもいくつもありますし、今回、なんでこの話をしようかというと、実はですね、この、プロジェクトエッグのコンソールっていうのが始まったんですよ。
はい。
任天堂スイッチで、プロジェクトエッグ、ね、エッグコンソール4スイッチ。ということで、
うん、
昔のパソコンのゲームを、ニンテンドースイッチで遊べるようになったっていう。
はい。
これがね、まあ、私なんかはたまらんという感じでございまして、うん、今回はその話をちょっとしようかなと思っております。
はい。で
まあ、あんまりね、間違ったことを言えないので、ちょっと今、エッグコンソールのページをちょっと見ながら、で、話をしていきたいと思います。で、エッグコンソールなんですけど、ニンテンドースイッチに懐かしのレトロ PC ゲームが登場ということで、
はい。
出てるんですが、1本1000円の落とし切り。
はい。
だからありがたいんですよ。その会員制で毎月毎月500円っていう形じゃなくて、
はい、
気に入ったゲームがあったら1本1000円で買ってくださいねという感じになってます。
はい、
で、現在の収録時点での配信されているソフトをちょっとざっと言ってきます。知ってるゲームがカステルさんあるかどうかというところなんですが、
はい。
はい。1月の25日配信、妖怪探偵ちまちま。
はい。
知ってます？
知ってますね。
お。これ PC88 版だそうです。
はい。88版。
で、値段が770円。
はい。
ちょっと安い。
はい。
はい。で、続いて、ちょっと前になります。2024年の1月11日発売が、PC88 用のメルフェンベール。
はい。
メーカーはシステムサコムですね、これね。
はい。
これは知ってます？
これも名前は知ってますね。
これファミコン版とかも実はあったんですよ。
MSX だ、2だったのかな？ M2 だったかな？
うん、M2 でも出てますね。うん。
M2 ですね、確か。MSX1 ではなかったような
気が
するけどな。
うんうん、さあ、そして、
はい。
それよりも前になります。昨年の12月21日、はい、PC88 用で、シルフィード、
はい。はい。こちらですね。
はい。もう私、即買いでした。
はい。
はい。もう発売日に買っております。はい、めちゃめちゃ遊んでます。あとでちょっとこれはね、ぜひ触れたいと思います。ね。で、次が、同じ日に実は配信されてますね。PC88 用で、ハイドライド。
はい。
これ1なんですよ。
そうなんですよ。ハイドライド1なんですよね。
そう。で、まあ、ハイドライドって、これシリーズがね、1、2、3って、ありまして、はい、あとまあ、外伝的なものとかもいくつかあったりするんですけど、
はい。
やっぱり一番有名なのってハイドライド3かな、
うん。
ファミコンにも出てたし、ね、今いろんな機種に移植されたし、メガドライブとかでもありましたからね。
はい。
はい。まあ、あえて今回出てるのは初代の1ということになっております。はい、T&E ソフトですね。
ちなみに、ね、はい、ファミコン版のはですね、ハイドライドスペシャルっていう形で、
うん、
東芝 EMI さんが出してるんですけれども、確か、あれ違う、ポニキャンだったかな？東
芝 EMI。EMI、EMI。
ですよね。東芝 EMI さんが出してるんですけれども、うん、実はこのハイドライトスペシャル、ファミコン版のハイドライトスペシャルはですね、画面構成と、システムは、ハイドライト1なんですけれども、実はその中でですね、ハイドライト2で魔法が使えるようになりまして、
はい。
ハイドライトスペシャルではそのハイドライト1のシステムの中にハイドライト2の魔法をつけたっていうですね、
そう。
遊びやすいようなシステムになってるんですね。
ちょっと難易度下がってるんですよね、そういう意味ではね。
魔法があるおかげで難易度が下がってまして。
うん。でも、まあ、それでも結構難しかったですけどね。
当時の、はい、ロールプレイングゲームは、ヒントがないですからね、画面上。
そうそうそうそう。
ちょっと光ってる、なんか、ここが怪しそうだなっていうのはないですから。
ない、そんなね、親切仕様はないですよ、もう。画面全く見た目わかんない。何これいきなりそこ行くとみたいなのが結構ありますからね。
はい。
はい。そして、12月の14日に、ザナドゥ出てたんだ。
はい、ザナドゥも出てますよ。
88番のザナドゥも出てるんだ。
はい。
これはいわゆる、日本ファルコムの代表するドラゴンスレイヤーシリーズ。
はい。
ですね。これの第2弾に当たりまして、ね、ドラゴンスレイヤー、ドラゴン、ザナドゥ、そして、ロマンシア、ドラスレ4、ドラゴンスレイヤー、英雄伝説っていうことでね、こう、どんどん繋がっていくんですけど、ザナドゥもね、これも、そうか、初代か、シナリオ2じゃないんですね。最初のザナドゥが出てるんですね。はい、これはね、まあ、当時やった人は、
はい、
あれ、キーボードどうす、書いてありますね。ちょっと読みますね。キーボード部分、はい、名前の入力などにアプリケーション内のバーチャルキーボードを使用しますと。日本語環境のテレビモードに限り、日本語106、108、109 USB キーボードを利用可能って。ゲーム操作中のみということですね。はい。ということで、まあちょっとキーボードを使うこともできるという形になってます。ね、ザナドゥもね、これ昔やった人結構多いんじゃないかな。
そうですね。実際、今、ザナドゥを、買って、もう一回クリアしたいっていう思いで買う人よりは、多分メモリアルな感じで、うん、そうそう、こんなだったよな、っていうのを思い出すために買う人が多いんじゃないですかね。
そうですよね。うん。いやファザナドゥしか知らない人は、ぜひこっちやってもらいたいな。
はい。
別物ですからね。もう。はい。そして、10月の26日には、テグザーが出てたんですね。これもね、ファミコン版とは全然違いますよ。グラフィックの雰囲気とかも全然違いますからね。はい。もう、ロボット系の、こういうアクションゲームとしては、やっぱテグザーは外せないかな、というところで、はい。これも難しいんですけどね。でもちょっとね、やってもらいたいな、という作品です。そして、
を昔思い出すとですね、やっぱりテグザはキーボードでやるべきなんですよ。
ですよね。
はい。キーボードっていうか、テンキーでやるべきなんですよね、あの曲は。
まあでも今回はね、スイッチのコントローラーで遊べるというところで。はい、で、あと、これですよ。初っ端レリックスが出てたんですね。
はい。
これもね、なかなかね、こう、難しいというか、
ね、
これ、バグ、あ、やっぱやっちゃってんだ。あ、そうそうそうそう、はい。実はですね、レリックスって、結構ゲーム中止まるんですよ、パソコン版って。はい、で、ここに書いてありますよ。当時のレリックスの仕様でゲーム進行が停止する場合がございます。その場合はアプリケーション内のゲームリセットを行い、最初からプレイをお願いしますという。そこまで移植しなくてもいいでしょうっていう。はい。なかなかに鬼な仕様になっております。
はい。で、レリックスもですね、MSX 版も、すごいドットが荒いドットで、あったりですね、うん。あとファミコン版でも、ディスクシステムだったりしたんですけれども。
うん。
まあ、特にファミコン版じゃない、ディスク版はですね、すごくひどかったんですよ、あれは。
ガッチョンガッチョン読んでますよね。
はい。はい、
もうなんか電池でディスクやってる人にはもうたまらんっていう、もういつ電池切れるかっていうぐらいのソフトでしたよね。
そうですね。レリクスってゲームがまず横スクロール、のゲームでして、うん、画面の右、左端から右端までのステージがあって、そこの右端まで行くと、画面の、隅に消えていって、新しいステージがまた出てくるみたいな、
うんうん、
ステージのつなぎだったんですけれども、そうですね、例えば右端に行って、新しい次のステージに行くとですね、次のステージのすぐ目の前に敵がいて、その敵にぶつかって前のステージに戻されるとですね、うん、またそこでディスクの読み込みをするっていうです
鬼ですな、はい、まあこれね、まあこういう今でいうこういうバーチャルコンソール系のこういう方が絶対やりやすいと思うんで、
はい、
だからある意味こうレリクス今再評価されるかもしれないですよね、そういう意味では。
そうですね、途中でセーブもできるようですし、うん、はい、
こうね、主人公が実体を持ってないんですよね。いろんな敵キャラに乗り移りながらこう進めていくっていうゲームなんで、当時としてはすごいこう発想でやってるんですけど、
はい、
技術が追いつかなかったっていうね、ものなので、ちょっと今やるのもいいかもしれないですよね、そういう意味ではね。でです。
うん、
ここからは今後発売予定。
はい、
ちょっとホームページに載ってたんで、これもちょっと紹介しようと思うんですけど、
はい、
私いくつか買おうと思ってるのがありまして、
うん、
まず1本目、
はい、
PC88 用イース、
はい、
1ですよ1、
うん、
これはもう来たら私買っちゃいますね、
はい、個人的にはですね、やっぱり1が出たなら2も出すべきなので、1と2が同じスケジュールで欲しいですね、
うん、来るでしょ、
うん、これは来るでしょはもちろん分かってるんですけど、うん、やっぱりですね、PC エンジンのビース1&2をですね、感動した世代としては、やはり、2もちゃんとスケジュールに、置いてほしいなと、はい。同時発売がもちろん一番嬉しいんですけど、同時発売じゃないにしても、同じスケジュールで1が出ますよ、もちろん2も出す予定ですよっていうのはですね、欲しかったですね。
まだ乗ってないですからね。
まだ乗ってないんですよ、残念ながら。まあもちろん出ることは確かなんでしょうけど。
ねえ。そして次がハイドライド3。やっぱ3も来ますよ。
はい、3も来ます。
これはいいですね。ね、はい、お、続いてアルゴーが来ますね。これも88番か。
はい。
はい。そして初代の A 列車で行こう。
はい。
アートディングのこの A 列車で行こうは、A3 から、こう結構、なんていうの、シムシティみたいな街育成系の方になっていくんですけど、この最初の A 列車で行こうって、この頃はまだ結構パズル要素のある、ね、ちょっとゲーム。
シムシティみたいな街を作る構成はあんまりなかったですよね。
そうそうそうそう。スタートとゴールをこう列車で繋いでいくみたいなね、そういう感じのゲームなので、はい、ちょっとね、早く A3 来てくんないかなと、3出たら私買っちゃうなと思ってるんですけど、
はい。
はい。あと、マイクロキャビンのハーリーフォックス。
はい。
うん。そして、リバーヒルソフトの琥珀色の遺言。
はい。
ハミングバードソフトのラプラスの間。フォーチュンのリグラス。そして、クリスタルソフトのバビロンというふうになっております。
はい。はい、アドベンチャーゲームはこれはキーボードで入れるんですかね、コマンドは。
いや。
って、あの、コマンド選択じゃなくて入力タイプじゃありませんでしたっけ？
だから、バーチャルキーボードで打っていくしかないんじゃないですか、これ。
ですよね。再現するならそうですよね。
うん。まあ、ちょっとやりづらいかなっていう、うん。あとはテレビモードにして、もうキーボードつないで、それでやるかって感じですよね。
はい。
カステルさんはこの中で気になるのってあります？
は、今言ったハーリーフォックスですね。私、最後まで見て、あの、できてないんですよ、ハーリーフォックス。
ああ。
エンディング知らないので、ちょっと。
あ
気になるといえば気になりますね。
うん。私はね、まあ、あの、PC98 版でやってたんですけど、琥珀色の遺言。は
い、
これ、この話ちょっと好きなんですよ。で、結構移植されてまして、琥珀色の遺言って。
そうなんですね。
うん。スマホ、いろいろスマホ版だなんだあるんで、そっちでも遊べるんですけど、このね、やっぱ昔のね、このパソコンのこのドットのグラフィックの感じでもう一回やれたらいいなっていう。
はい、
ちょっと個人的にはありますね。
うん。
うん。なので、まあ、この辺はちょっと出たら買おうかなと思っております。はい。はい、そして、まあ、今回、ね、私はシルフィード。ね、この、もうすでに発売されている中でシルフィードを買いました。
はい。
12月21日に発売の、ね、ゲームアーツが誇る 3D シューティングゲームでございます。で、正確、ちょっと、この、シルフィードの話をちょっと最後にね、まだちょっと時間ありますのでね、していこうと思うんですけど、カステルさんやったことあります？
私はですね、残念ながら PC88 は持ってなかったので、
メガ CD 版やったのは。
メガ CD 版ですね、やったのは。はい。
ですよね、やっぱそうなっちゃいますよね。はい、シルフィード、ね、一番最初に出たのがこのパソコンの PC88 版になります。で、はい、2作目が今あのカステルさんがやったことあるというメガ CD 版、
はい、
で3作目、
はい、
知ってます？
3作目って何でしたっけ？
プレイステーション2で出てるんですよ。
2か。あ、なるほど。
プレステ2で出てまして、
はい、
シルフィードロストプラネットっていうので出てるんですよ。
そうなんですね。
はい。でここまでは普通のシューティングゲーム。で、4作目ってありまして、
はい。
プロジェクトシルフィードっていう名前で、
お
ー。これがですね、フライトシューティングになってるんですよ。時期を真後ろから見た形の。
おー。
これが Xbox 360で出てるという。まあ、なんていうか、随分、ね、こう、それまでの雰囲気がガラッと変わるというね、感じになるんですが、そんな中、まあ、今回このシルフィード、初代が出まして、86年に発売されたソフトなのでね、もう、40年近く前っていう、
うん、
はい、まあ、そんなソフトが今回出ておりますが、はい。まあ、私が、まあ、子供の頃、このシルフィード私大好きで、
はい、
家にはパソコンなかったんで、友達の家に行っては、キーボードと、スペースキーを叩いてやってたという思い出のソフトでございます。
は
い、で、全部で20ステージ。結構長いんですよ。
はい、多いですね。
そう、20ありまして、で、この20ステージのうち、ステージ10とステージ20が、ボスオンパレードの。まあ、いわゆるボス戦が連チャンで続く、ボス音波になっております。で、それ以外にも通常ステージもあれば、惑星の地表で戦うようなステージがあったり、隕石が降ってくるステージがあったり、敵の要塞の中に突っ込んでいくステージがあったりと、結構バラエティ豊富なんですよ。
はい。
で、時期のパワーアップシステムもちょっと変わってまして、アイテムを取ることによってウェポンの威力が3段階上がります。あとスピードアップアイテムとバリアーと、
はい、
まああと得点だったかなぐらい。あとオートファイヤーか。押しっぱなしで連射になるという。 まあ、この辺が普通にアイテムを拾ってるのもパワーアップ。で、メガ CD 版のシルフィードで武器が増えていったじゃないですか、
は
い。
うん、そうですね。
あのシステムっていうのは実は初代のシルフィードから受け継がれてるんですよ。
うん。
で、シルフィードのパワーアップシステムのもう一つの目玉であります武器の追加。
はい。
点数が5万点ごとに武器が1個増える。
うん。
こういう仕様になっております、
うん。
で、その5万点ごとに武器が増えるんですけど、その時に左右のショットのどっち側で多く敵を倒したかによって、左側につくか右側につくかが変わってきます。
はい。
なので、武器の種類としては、まあ普通に真正面に飛んでいくノーマルショット。斜め方向に扇形に飛ぶワイドショット。で、V 字型に2方向に飛ぶ V バルカン。そして、自動的に敵の方を狙ってくれるオートエイミング。あとは威力のあるレーザー。この5種類ですね。で、ステージごとに武器を、選んでという形になるんですが、ここで一つ注意がありまして、一回使った武器は次のステージでは使えません。
って。
だからどこでどの武器を使うかっていうのを考えながら、同じ、あ、自分 V バルカン強いから、こう V バルカンだけでどんどんやってこう、みたいなことはできないんですよ。
はい。
ステージ2で V バルカン使っちゃったら、ステージ3では、あ、別の武器にしなきゃ、みたいな。で、しばらくしてまた点数が増えて、あ、戻ってきた、また使える、みたいなね。そんな感じになってるんですよ。うん、だからその辺の攻略が結構、こう、どの武器をどのステージで使っていくかというのが、これがまた、このゲームの魅力になっております。そして、実はこのゲーム、裏技がいろいろあったんですけど、
うん、
ステージセレクト。あと、はい、なんだっけ、特定のステージデモの時に、パソコンの、キーボードを押すと、隠しグラフィックが出るとか、そういうのが結構あったんですよ。うん、で、この PC88 版ってフロッピーディスク2枚組なんですけど、実は、そのフロッピーディスクの中にさらに隠しゲームっていうのも実はあって、フロッピー1、フロッピー2ってあるんですけど、フロッピー2の方をパソコンに入れて、ベーシックのコマンドのところで、その隠しのコマンドを入力すると、別のゲームが突然動き始めるという、そんなのもあったんですよ。
はい。
ただね、この辺っていうのがちょっとこの今回スイッチ版でどうやるんだろうっていうのがちょっとやり方わかんなくて、バーチャルキーボードでうまくやれないんですよね。そこがね、ちょっとって思ってるんですけど、
うん。
ちなみに、例えばなんですけど、ステージ5をクリアすると、
はい。
ちょっと、まあ、ステージ6に行く前に、こう、ちょっとデモが入るんですよ。で、そのデモっていうのが、なんか月みたいな惑星の横をこう時期が通り過ぎるっていう、そういうデモ画面が入るんですけど、そのデモ画面が出てるときに、パソコンのキーボードの、USA か。この3つを同時に押すと、その月のところにウサギが飛び出すとかね。そういうのがあったんですよ。で、ステージ10だと、時期が、自分の基地に着陸する。そして、その着陸する様子を、こう、窓から、こう、他の、こう、スタッフがそれを見てるっていう、そういうシーンが描かれるんですけど、
はい。
ここで、なんだったっけ、KUB だったかな?なんかを同時に押すと、その見守ってる、その、係員の首が飛ぶっていうね。そういうね、ちょっとおちゃらけた、パヒューンって飛んでくっていうね、そういうのがあったりっていうのがあるんですけど、この辺がね、バーチャルキーボードでうまくやれないんですよ。同情しっていうのがないんで。
はい。
だからね、ちょっとね、そこのところがね、こう、まあ昔のゲーム遊べるだけでもありがたいんですけど、残念ながら、ちょっとその辺はできないということで。うん、
はい。
まあ、この辺、今後ね、そのパソコンの、なんか USB キーボードが対応とかになってくれれば、
うん。
その隠しグラフィックとかも見ることできるのかなっていう。
はい。
あと、その、さっきちらっと言った、その、フロッピーディスクを反対に入れてっていうやつ。
うん。
これ、もう今やれないんですよ。
はい。
で、どんなゲームかと言いますと、
うん、
簡単な文字のゲームなんですよ。グラフィックも何にもない。
うーん、
俺はザカリテザッザッザッゲームって言うんですけど、これがね、ゲームスタートさせると、ザカリテって要はこのゲームのラスボスなんですよ。で、そのラスボスが、このゲームって結構喋るんですよ。いろいろ、はい、ペラペラペラペラ。で、喋るぐらい、あの、ゲームなので、画面上に、ザ、ザ、ザ、ザ、ザ、ザ、ザ、ザ、ザ、ザってこう、文字がずっと出てくるんですよ。で、ランダムで、ザカリテだ、殺してやるっていうのが出てきた時に、
うん、
そのグラフィックが、あ、文字が出た瞬間にスペースキーを押すと、自分の勝ち。殺してやるまで、あの文字が出ちゃうと、向こうの勝ち。っていう、ただそれだけのゲームです。もう音も何にもない。もうただ画面に、ダッダッダッダッダッダッダッダッ、ザカリテだ、殺してやるっていうのが出た瞬間に、パーンってスペースキー押せるかどうかという。もう、本当におまけのゲームなんですけど、残念ながらこれもスイッチ版ではちょっと遊べないんですね。まあ、要は昔のベーシックのね、こう、プログラムの、まあちょっとよくあるじゃないですか、そういうのって、シンプルな、はい、ね、反射神経ゲーム。それがおまけで入っていたっていうやつなんですけど、この辺って、いつかは遊べるようになるのかな、どうなのかな、っていう。
まあ、ちょっと。そしてなんかね、入ってればいいですけど。
ねえ、その、このフロッ、昔のパソコンのゲームって、こう、フロッピーディスクの1と2を逆に入れるっていうのは結構他のゲームでもあって、
はい。
これの一番有名なやつっていうのが、88版のイースなんですよ。
うん。
で、今ほら、この、プロジェクトエッグコンソールでも、イースって発売予定になってるじゃないですか。
はい。
だからね、ぜひともね、入れてほしいのが、フロッピーディスクを逆に入れて、未使用曲が聴けたんですよ。はい。今となっては、このイースのサントラでもういっぱい入ってるから、もう有名になっちゃってるんで、もう聞くことできるんですけど、最初見つけた時は大興奮ですよ。ねえ、こうフロッピーディスクをこう逆に入れたら、あれっつって。なんか未使用曲集が始まったぞっつって。で、いろんな曲しかもいっぱい入ってる。10曲ぐらいあったかな、確か。それぐらい入ってたんですけど、これをね、このエッグコンソールで再現することができるかどうかっていうのはちょっと個人的には、ね、フロッピー逆にできるかどうか。あとは、まあソフトが今 PC88 版だけなんですよ。予定されてるのが。
はい。はい、
でも、パソコンのプロジェクトエッグだと PC88 用だけじゃなくて PC98 用だったり、X1 用だったり、MSX だったり、いろんなのが出てるんですよね。
はい。
これ、頑張って、スイッチの方でも、ここまで行ってほしいなーっていうのが、
はい。
ちょっと個人的に期待したいところですね。
そうですね。
ちなみに、カッセルさん、これが出たら買うんだけどっていう、なんか、パソコンの思い出のソフトってあります？
そうですね。ハイドライドは結構、やっぱり、MSX 版でしたけど、私は。うん、ハイドライドとハイドライド2はやっぱ、ハマりましたね。
うん、
特にハイドライド2は、MSX 版ではバッテリーバックアップのロボットなんですけれども、
うんうんう
ん、まあ、いわゆる今でいう、リアル、RTA みたいな形で、
うんうん、
どれだけレベル低いレベルでクリアできるかっていうのをチャレンジして、うん、MSX 版のハイドライド2って、マックスがレベル20なんですけれども、
はい。
はい、レベル5でですね、一応クリアをした。
5? は
い。なので、ファイヤーの魔法だけしか手に入らない状態で一応クリアはしたんですね。
すげえ。はい。 ていうかクリアできるんですね、それでも。
さすがにですね、途中にドラゴンが行って、ドラゴンが火吐くので、
うん、
どうしても遠距離から攻撃できるファイヤーがないとドラゴンは倒せなくてですね。
ああ。
はい。それまではファイヤーなしのレベル4でですね、そこまで行ったんですけど、どうしてもドラゴンなくて、ファイヤーのためにレベル5にして、
お
そこでドラゴン倒して最後まで頑張ったっていうのは やりましたね。
なるほど。じゃあ、これハイドライズ2が出たらちょっとやっぱいいな。
いはい。
なるほど。私の方は、まあ、私 PC98 持ってた人間なので、
はい、
PC98 用のソフトとかがこう出てほしいなっていうのがあるんですけど、
はい、
先ほどもまあちょっとちらっと言いましたけど、A 列車で行こうの3。
はい、A3 ですね。
A3 出てほしいな。これほんとすごいやったんですよ。
はい、
面白くて街発展させるのが。
うん、
で、シムシティとかとはやっぱりちょっと雰囲気違うじゃないですか。
はい。
ちょっと斜め視点で、こうね、こう街がどこ大きくなっていくのが、あれがすごく好きで、ちょっとね、移植してくんないかなーっていうのはちょっと思ってます。
はい。
ただ、参入してるんでね、アートディンクもね、ちゃんとラインナップに入ってるんで、
はい。
そこはちょっと期待しますよっていうふうにちょっと思ってます。はい。ということでね、ちょっと今回は、このエッグコンソール、ね、ニンテンドースイッチでこういう風な配信になってますよというお話でございました。ね。まあ、昔のゲームね、今とまた全然違う雰囲気の、ね、ソフトがたくさん出てますのでね。まあ、もしよろしければ、ね、ちょっと骨太のゲームがたくさんあるので、そういうのもチャレンジしてみるのもいいのかなという風に思います。
はい。
はい。ということで、今回の話はこんな感じなんですが、カステルさんの方は何かありますか？はい、
そうですね。今回の配信が一応2月の後半回ということなので、
はい。
まあ、3月にあるゲームのイベント、
はい。
ちょっと触れとこうかなと。
お、3月のゲームイベント何がありますか？はい、
3月の3日ですね。東京インディーゲームサミット。
はいはいはいはい。
はい。こちらが吉祥寺でございます。はい。はい、ね、インディーズのゲームがですね、いろいろと、一度に会する。一応なんか去年から始まって、
うん、
今年も、またやりますよということで、告知を見ましたので、
なんか会場がなんか2箇所になってましたね。
そうですね。はい。
なんかもう前回が、
はい、
もうなんか人がすごすぎて入りきれなくてみたいな感じで今回分けたみたいなのをちょっと見たので、はい、盛り上がってますね、インディーゲームも、は
い、そうですね。
カスルさん、ね、行きます？
一応行こうかなと思ってるんですが、ちょっと、まあ、本当に行けるかどうかは何とも言えないので、まだ、調整中はあります。
私もね、仕事調整中なんですよ。
はい。
行きますってね、ちょっとまだ言い切れないのがあれなんですけど、もう、ちょっとね、はい、実は、まあ、これを言うのも、まあ、ちょっと理由がございまして、私がね、以前、ゲストとして参加させていただきました、ね、番組さん、ゲームでお話の、ね、方の、シロさんがね、はい、今回、ソフトを作ってね、そちらに展示されるということをちらっと。
はい。クリエイター側で出ると思います。
そう。
ますので。
ちょっとやっぱね、まあ、ゲスト参加させていただいたということもありますし、できれば行きたい。
はい、
正直、行きたいんです。はい。なんとか仕事を調整中でございます。
はい。
今、まだ五分五分でございます。
はい。で、こちらですね、東京インディーゲームサミットという形でですね、検索していただくと、2024年の3月の2日3日という形でですね、もう、ホームページもできておりますので、ぜひ、確認をしていただければと思います。そして、一点注意していただきたいのがですね、はい、2日3日なんですが、実はですね、2日が、ビジネスデー。
うん、
で3日が一般デーっていう形になってますので、
うん、
一般の参加者はですね、2、3って書いてありますけど、3日のみ入る形になりますので、誤って2日に行かないようにお気をつけいただければと思います。
はい。だから逆に1日だからこそ、
はい、
会える可能性はすごく高くなるんですよね。
はい。
ね。なので、まあもし、はい、いけそうなのが確定しましたら、まあ、もしくは、はい、あ、ダメだった、まあ、どちらにしても、私の、ツイッターの方、もしくは、 この番組のツイッターの方で、ちょっとね、報告はさせていただきたいと思いますのでね。はい。2月下旬ぐらいになったら、どうだどうだいけんのかいけないのかどうだみたいな感じでチェックしていただければと思いますので、よろしくお願いします。
はい。
ということで。
はい。
はい。大丈夫ですかね。
はい。これが大丈夫です。はい。
はい。ということで、ここまでのお相手は、私、もちおと。
はい、私、カステルでお送りいたしました。
今回のお話はこの辺で、また次回をお楽しみに。それではまた。失礼しまーす。
誰かと誰かのゲーム話では、皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターのハッシュタグ、誰誰ゲーム話でつぶやいてください。番組内で紹介させていただきます。また、メールでのお便りも募集しています。mochihogamedaisukidx@yahoo.co.jp もちおゲーム大好き dx@yahoo.co.jp となります。